子供たちがまだ小さかった頃、ちょうどその頃、私たちは愛知県の岡崎市の岡崎教会にいたんでありますけれども、まあ、子供も小さかったので、夏休みになると家族旅行に出かけました。愛知県ですから、そこから近隣の行楽地に出かけたんですね。で、皆さんもそうだと思いますけれども、雑誌を買ってどこに行こうか、どこか安くていい宿ないかななんていうふうに探しておりましたら、ある時和歌山県にベイトシャロームという名前の民宿がありました。ベイトシャローム、シャローム、今日の説教のタイトルにもつけた言葉ですけれども、イスラエルのヘブライ語で平和という意味でございます。ベイト、ベイトシャロームのベイト、これは家という意味なんですね。ベイトシャローム、平和の家という名前の民宿が見つかったわけであります。名前を見て、これはひょっとしたらクリスチャンの人の経営している民宿かなと思ってですね、もうすぐそこに決めたんであります。で、実際そこの民宿に行ってみますと、ステンドグラスがありました。そして、十字架もありました。明らかにオーナーはクリスチャンだなということが分かったので、早速おかみさんに聞いてみることにしました。ひょっとしたらクリスチャンの方ですか？はい、そうです。あ、やっぱりそうじゃないかなと思いました。私たちもそうなんです。ちなみにどちらの教会に行ってらっしゃいますかと聞いたら、私たちはルーテル教会なんですというふうに返事が返ってきたんです。近畿地方には近畿福音ルーテル教会というもう一つのルーテル教会がありまして、このおかみさんは、その家族の皆さんはここの教会員だったんですね。信仰が同じ人と出会うというのは、たとえそれがその時初対面であっても、一気にこうお互いにこうお互いの距離が狭まってくるというのをその時感じました。そういう経験を皆さんもされたことがあるんじゃないでしょうか。まあ、ふるさとが同じなんていう場合もですね、それを知った瞬間からお互いの距離がぐっとこう近くなっていくわけですけれども、信仰が同じ、特にこの日本のような国ではですね、あなたもクリスチャン、私もクリスチャン、そんな出会いっていうのはそれ以上に強烈なこの親近感というんでしょうか、それを体験することができます。マグダラのマリアとイエス様の出会いをちょっと考えてみたいと思います。復活したイエス様に一番最初に出会ったのはマグダラのマリアでありますが、彼女は早速にそれを仲間の弟子たちのところに報告に行ったんであります。そして開口一番、私は主を見ました。その一言を伝えたくって道を急ぐのであります。で、その時じゃあ弟子たちはどうしていたかというと、今日の福音書に書いてあるんですが、ユダヤ人を恐れて家の戸に鍵をかけていたのであります。彼らの恐れはどこから来るんでありましょうか。このまま行くと自分たちもイエスの仲間だということがバレて捕まえられて、同じように十字架に貼り付けられるのではないかという恐れでございます。一方のマグダラのマリアはイエス様の遺体に香油を塗りに出かけておりますので、 この弟子たちとマリアの取った行動があまりにも好対照でございます。マリアはただただ悲しくて、そしてイエスを慕う熱心さのあまりに恐れなど全くなく墓へと向かったのであります。弟子たちの心を支配したのが恐怖心だったとすれば、マリアを支配した感情はイエス様への深い愛情でありました。それがこうした行動の違いとなって現れたのであります。人を動かす、まあ、そういうタイトルの本もよく見かけますけれども、人を動かすというのは理性の時もあるでしょうが、理性だけではありません。議論を積み重ねて、そして相手を打ち負かして動かすなんてことはあんまりないことでございます。理性ではなく、むしろこの感情、これも人を動かすのであります。今日のこの弟子とマリアの比べると、それがよく分かってきます。特に愛情、これは人を力強く突き動かすのであります。一方、恐れという感情はそれと正反対で、人をキュンと縮こまらせてしまうのであります。さて、信仰というのは感情でも理性でもありません。したがって信仰は感情にも理性にも影響を受けない、私たち人間の持つもう一つの心の中の意識でございます。理性によって論理的に答えを導き出して信仰を得たい、そういうふうに思うかもしれませんが、それはできません。また何かにこう感動して、こう身震いするような霊的な体験をして、感情が一時ぐっと高まって、それを機会に信仰を得る、そういうこともあるかもしれませんが、これもですね、一時的でしかなくて長続きしません。信仰は理性的にも感性的感覚的にも掴むことはできないのです。信仰というのは自分が空っぽになった時、外からすっと入ってくるものなのです。弟子たちとマグダラのマリアはイエス様の十字架と復活の出来事について、今お話ししたように非常に好対照なこの行動をとったのであります。今度は彼らの共通点を考えてみたいと思います。これは簡単です。マリアも弟子たちもイエス様と一緒にいました。これが共通点です。一緒にいて、両方ともイエス様からいろいろと教わり学んだのであります。共にこう一緒に生きた、一緒に暮らしたという大変貴重な経験を得たのであります。ここが、まあ、言ってみればここにいる私たちと弟子やマリアとの、まあ、違いということになるわけであります。私たちはイエスを信じるという心でつながっております。そしてこれを信仰というふうに呼んでいるわけであります。私たちにとって信仰という手段しかないのであります。それに比べて弟子やマリアはイエスに対して信仰とはちょっと違う関わり方を持ったのであります。それは人生の教師として、そして その教え子という関係、そのように言うことができるでありましょう。恩師と教え子ですから、これは人と人との関わりということですよね。弟子たちはイエス様に対して尊敬と敬意を抱いてたでありましょう。マグダラのマリアもイエスに対して、これ人としての関わりでありまして、尊敬とそして愛情という言葉がふさわしいかと思います。弟子にとってイエスは師匠、恩師。それだけに死と仰ぐイエスが捕まえられて逮捕され死刑に処せられたわけですから、そのショックは計り知れません。悲しみと悔しさといった感情もさることながら、彼らの場合は、今日の福音書でも分かるように身の危険をも感じて恐れを抱いたのであります。イエス様と人として関わったわけでありますから、これは当然のことでありましょう。つまりこの時点ではですね、弟子たちはイエス様を信じるという言い方は正しくないのであります。この時にはまだ信仰という関わりでイエス様とつながっていたわけではないのです。同じくマリアもイエスに対して最初は信仰という関わりではなく尊敬とか愛情というつながりだったはずであります。彼らがイエスに対して信仰という関わりを持ち始めたのは何がきっかけかというと、復活であります。復活の主イエスとの出会いであります。もっと正確に言うならば、復活をしてやがてイエス様が昇天していなくなっていきます。彼らだけの生活が始まってからイエスとの関係が信仰になったのであります。イエスとの出会いがなくなってから弟子もマリアもイエスを信じたのであります。信仰が切り結ぶ新しい出会いがそこから始まりました。イエス様は家の中で鍵をかけて閉じこもっていた弟子たちのところに現れ、真ん中に立って言いました。あなた方に平和があるように。シャロームです。平和、シャロームです。復活後の最初の出会いであります。シャロームというこのヘブライの言葉をイスラエルではしょっちゅう使います。挨拶の言葉として今でも使っているんですね。朝昼晩区別なく使っています。ハローみたいな、英語で言うならですね、ハローみたいな言葉、こんにちはにもなるし、こんばんはにもなる。今日のテキストを読むと、その日の夕方と書いてありますから、晩、夕べですね、夕べにシャドームという言葉を使ったわけであります。そして21節でもう一度同じ言葉を言いました。シャロン、父が私をお使わしになったように私もあなた方をお使わす。2回目のシャロン、この時はですね、挨拶というよりも2回目ですから、どちらかというと文字通り平和の意味がこもっているのかなというふうに思います。最初のシャロームはそれこそ腰が抜けるようなシャロームでありました。あまりも突然で予期せぬ出来事として、イエスがそこにひょっと姿を現したわけですから、どう反応してよいかも分からず、彼らはただ立ち尽くしていたことでありましょう。少し時間が経ってイエスの傷ついた手と脇腹を見たときに、じわじわと喜びが湧き上がってきたのであります。そして二度目にこの言葉を聞いたとき、弟子たちは大きな安らぎと平安、それこそシャロームを得たことでありましょう。この人は本当に神から使わされた救い主、 御子なのだということを確かめることができたのであります。いろいろと私たちに話して聞かせてくれたことが全て本当だったんだと、これを実感したのであります。キリスト教信仰者、私たちはこのイエスの弟子たち、そしてマグダラのマリアの信仰を受け継いでおるのです。復活したイエスによって確かめた信仰を私たちは引き継いでいます。人としたイエスとつながりを私たちは引き継いでいるわけではないのであります。マリアも弟子も最初は人間同士の付き合いというところから始まりました。そういう出会いだったんですが、やがてそれは破綻したのです。十字架にイエスがかけられた時、この人と人とのつながりは壊れてしまったのであります。弟子たちはイエスから逃げていったのであります。こういう破れ破綻、人と人とのつながりはの中ではたびたび起こります。もう一度それを修復しようと努力をすることもあるかもしれませんが、それがなかなかうまくいかないこともあります。しかし私たちが今日聖書から聞いている出会いはこれとは違います。全く新しい出会いです。新しい弟子とイエスの関わり、つながりを私たちは今聞き、そしてそれを引き継いでいるのであります。復活したイエスとの出会い、つながりであります。復活の主がその後もずっと私たちとつながり関わってくださる、破綻することのないイエスとのつながり、これがここから始まったのであります。あなた方に平和があるよう、シャローン、この言葉がそれを告げ知らせています。弟子たちは鍵をかけて閉じこもっていました。引きこもっていました。生きることに恐れを抱いていたのです。その時もはやキリストは見えていませんでした。すべてを拒絶することしかできなかったのです。この絶望を破ったのが復活の主イエス・キリストでありました。新しい出会いと新しい関わりがここから始まったのであります。私たちがいただいているイエス様とのつながりはこれです。破れることのない主イエスとのつながり、復活のイエスとの出会い、私たちがたとえ心に鍵をかけてしまっていても、イエス様はそこにやってきてシャローム、平和を届けてくれるのです。お祈りいたします。愛する神様、御子イエス様の復活が心に鍵をかけて閉ざしている私たちのところにも同じように平和を届けてくれることを今日の御言葉から教えられ、感謝をいたします。どうぞ日々喜びのうちに生きることができますように。今週一週間もあなたによって罪許されて支えられて、喜びを分かち合いながら歩んでいくことができますように。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。